radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニックの田中武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやとにかくもう言いたくはないんですけれども、毎日とにかく暑いですね。
本当ですね。室内のクーラー下にいるのと外にいるのはもう雲泥の差があるぐらい大変ですね。
そうですね。しかしそんな中、意外とインフルエンザが流行ってるようですが。
そうですね。なんかA 型も B 型もちょこちょこ忘れた頃に患者さんが来ますね。
夏だからといって油断はできないですね。
そうですね。高熱が出たら迷わず医療機関にお越しください。
はい。そして、今日はですね、先生ゲストを、はい、連れてきてくださったようなんですが、紹介していただけますか。
はい。現在県立南部医療センター、子ども医療センターで初期研修を初期研修中の上津舞先生に、今日は一緒に来てもらいました。
上津先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今首里城下町クリニックで研修中、
はい、
ということですね。
はい。
その前はなんか離島研修に行っていたと伺いましたけれど。
はい、2週間渡嘉敷島にいました。
あ、そうなんですね。
はい。
島の医療はいかがでしたか。
やっぱり地域密着っていう形ではクリニックと同じなんですけれども、流行ってる病気が沖縄本島内ではインフルエンザなのに、その離島だからこそインフルエンザを流行らすマイコプラズマが遷移してるといったような閉鎖性のあるようなその疾患の違いもあるんだなということを感じたりもしました。
ね、沖縄離島も多いですからね、こういう違いもあったりするわけですね。
はい。
城下町クリニックは今1週間が過ぎようとしているところだと伺ったんですが、いかがですか。
はい、やっぱりこちらも地域密着型なので、もう長年通院してらっしゃる患者様と信頼関係をしっかり築けているのがかなり魅力だなと思いました。
あ、そうなんですね。2週間ですか先生。
はい。
じゃあもう少し上津先生いらっしゃるようなので、見かけたらぜひね声かけていただきたいと思います。はい。さて首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っていますが、7月は浦添総合病院消化器病センター、下部消化管外科部長佐村博則先生をお迎えして、ちょっと難しいんですが、腹腔鏡による最新大腸管手術を目指してと題してお話ししていただきました。先生なんかこう難しい感じの言葉が並ぶんですが、まず腹腔鏡って何ですか。
はい、従来お腹の手術とかですと、こう真ん中にこう大きくメスを入れて切って、それからこう見やすくして脂肪ですとかを避けた上で腸の手術とかをやったわけですけど、最近はその、大きく切るのではなく、2、3センチの穴を3箇所ほど切って、そこからカメラとこう、いわゆるこう手の長いハサミですとか、はい、メスですとかそういうのを入れて、
はい、
でそのカメラで見ながらその腸を、切っていくという手術でして、
はい、
この良さっていうのは先生の副タイトルにもあるんですが、傷とその手術後の その縫った場所も少ないですし、小さいですし、また痛みも少ないということで、その2つをやっぱり目指して、患者さんにこう手術しても手術したのかなって忘れるぐらいの術後の回復が期待できるということで、最新のこの手術について先生に話してもらいました。
佐村先生からはどんなお話だったんでしょうか。
はい、先生からは一般的なその大腸がんの発生する仕組みとか、その実際にその病気の頻度ですとか、沖縄県は大腸がんで亡くなる方が残念ながら多いので、
はい、
しっかりこのことを皆さんに伝えたいという思いが感じました。
うん、
でそして、それを見つけるのに、まずは最低でも便の検査を受けてほしいと、
うん、
便潜血検査といって2日法といって2日連続で便を出してもらって、2日とも陰性ですと、確率はかなり低くなるんですが、
うん、
これが1日でもプラスが出た時には大腸がんが発生している可能性があるので、
うん、
この検便検査はもうぜひ皆さんに毎年受けてほしいと言ってました。
検診でもありますもんね。
そうですね、はい、でその沖縄の場合ですね、私もよく患者さんで経験するんですけど、面鮮血があるからカメラしましょうと言って進めても、いやあの時ちょっと痔があったから多分大腸がんじゃないはず、胃菌だから違うはずって、
ドキ
もうなかなか検査に進んでくれない方が多くてですね、
はい、
でそれがまあ残念ながらそのいわゆる精密検査、二次検査を漏れてしまって、うん、後から進行がんになってるって場合も残念ながらあるので、はい、そういった意味ではもう便潜血が出たら迷わずカメラをできたら受けてほしいなと思います。
でも気持ちは先生分かります。やっぱりちょっと恥ずかしいっていう気持ちはありますね。
そうですね。確かに私も去年受けたんですが、はい、下剤を飲んでこう腸を空にして検査をするので難儀といえば難儀ではあるんですが、うんうん、ただやる先生によってはもう本当に痛みも全く感じないような上手な先生もいらっしゃるので、うん
はい、
ですからそこら辺は定期的に検査をしてくれる先生をちゃんと探せばですね、
うん、
そんなに苦しくなくできると思いますので、はい、やはりご家族で胃腸のがんをお持ちの方がいたりしたら、ぜひそういう検査は毎年受けて、必要な時はさっと精密検査してほしいと思います。はい、
難儀、恥ずかしいと自分の健康どっちがいいねってことですね。
そうですね、生活が欧米化して今日本でも増えてると言われてます。今、うん、もう胃がんはほとんどいないんですね。胃がんはピロリ菌退治するようになって、もうほとんど今見なくなって、は
い、そうですか。
お腹の手術はもうほとんどがこの大腸がんになってます。
となるとというところなんですけれども、だからこそ佐村先生はその大切さっていうのを訴えているということですよね。
そうですね、最近では内視鏡で、うん、粘膜をこう注射で膨らませて、そして切り取る手術っていうのがあるんですけれども、うん、まあ、それで切らずに済む手術も確かに増えてきてはいるんですが、
はい、
やはりある程度大きさが大きくなってくると、どうしてもやっぱり腸を切らないといけなくなります、うん、その時に今までは開腹手術っていうのが、お腹を切り開く手術が主だったんですが、最初に冒頭で言いましたように、最近はカメラを入れて、うん、それのカメラとその中に、メスな、このいわゆるハサミのようなものをこう器具として入れて、お腹を切り開かずに手術してしまうという、非常に技術が進歩しているようです、
はい、すごい細かい手術でしょうが、またその熟練度っていうんでしょうか、
はい、
また求められますね。
そうですね、で私時間がかかるというイメージと、はい、あとそれは直接開いた方がもっと見えやすくていいだろうと思ってたんですけど、先生の話聞いてびっくりしましたのが、カメラですとこう細かい組織というか臓器のこう変化が見えるので、いわゆるこう他の臓器を傷つけずに、こう目的のところだけをきれいにこう剥離してそこだけ取ってくるというか、すごく技術が進んでいて、先生の話ですとかえって開くよりもカメラを入れた方がよく見えると、お腹の裏側まで見えるので、はい、いわゆる他の臓器を傷つけずにできると。ですからかえってもうこちらの手術の方が無駄なことはしないし安全ですよという話を聞いて、へえと思って
驚きですね。
びっくりしました、はい、いわゆる技術の進歩なんだなというのを今回の講演会ではとても痛感しました。
どうしてもこう手術と聞くと、もう何でも怖いっていう気持ちが先に立ちますけれども、こういう話を聞くと、あ、前向きな気持ちになれますね先生。
そうですね、うん、もう医療が進むとここまで来てるんだなっていうのを、うん、私たち医療に携わっているものも実感しましたし、今回はそういう話を聞きたくてお呼びしたんですけど、うん、まさに先生からはそういった最新の技術についてビデオもたくさん見せてくれて、もう会場にいた人たち もうみんな息を呑んで見てましたけど、こんなに進んだんだなというのをこう目で見せてもらいました、
はい、で佐村先生はやはりその手術の後にやっぱりダメージが少なくて、その患者さんがなるべくこれまでと同じような生活でいられるようにっていうところもやっぱりかなり気をつけてらっしゃると
、ね、はい、肛門はちゃんと使いながら手術ができる、うん、そのためにどこまでこう攻めていって頑張ればそれが可能なのかって話を先生も一般の方にも分かりやすく話してたので、
うん、
皆さんすごく関心を持っていただけたと思います。
お話を聞いていた方々はどんな感想だったんでしょうか。
はい、やはりビデオを見せられた時はびっくりしたという、素直な意見もあったんですが、やはり ここまで治療が進んだんだって進んでいるんだということをもう改めてこう認識したというか勉強になりましたという声が多くて、うんうん、ですからまあそういった意味ではそのこういった手術がもう今は一般的になっているんだということを皆さんに紹介できたっていうのが私も一番の成果だったかなと思っております。
しかし先生お話伺ってるとまずは疑いありあ検診を受けることですね。
あまずはですね
まずは検診を受けること、まずは検診、はい、で再検査ですよって言ったらあの理由をつけずにちゃんと受けましょう
そうですねぜひ
ということですね。そしてじゃあね、癌ですよと手術が必要だって言った時には今こういう最新の手術の方法もあるから、
はい、
後ろ向きにならないで考えてほしいというところでしょうか。
そうですね、はい、まさにおっしゃる通りだと思います。
まずは検診をというところですよ皆さん、はい、心しましょうね。お互い気をつけたいと思います。さあそしてですね8月もあります。8月は16日水曜日午後7時から今度お肌の話なんですけれども健やかな肌を保つために保湿の重要性と亜鉛欠乏症についてと題して沖縄赤十字病院皮膚科部長上原恵理子先生にお話をしていただきます。お肌ですか先生。
はい、あの実はあの今うちの病院に来ている患者さんでいろいろ皮膚のトラブルご相談あるんですがなかなかこう、うん通院しても改善が難しいということで内科の私に相談を受けること多いんですけど困った時に上原先生に相談するともほとんどの患者さん良くなって帰ってくるんですね。ですから一度ぜひ上原先生をお招きしたいと思ってまして先生とご相談しましたところ今回のタイトルになってまして、まあ、あの副タイトルとして保湿の重要性と亜鉛欠乏症についてとあるのでやはり女性の方はもちろんですがやはり皮膚のことでお悩みの方には必見のお話になるのかなと思っております。
先生もちろんその女性はですねいつもこう皮膚についてはですね、はい、かなりこう気を配ってると思うんですが、はいあの男性女性これも関わらずっていうことですよね。
そうですねあの実際に皮膚のトラブルは女性のみならず男性にもやはり起こりますので、うんまあ、その時に今回のタイトルにあるようなお話のあのは本当に皆さんの参考になるのではないかなと思っております。
はい、ぜひ気になるなという方あの聞いてみてください。8月16日水曜日午後7時から健やかな肌を保つために保湿の重要性と亜鉛欠乏症についてと題して行います。先生は沖縄赤十字病院皮膚科部長上原恵理子先生です。直接首里城下町クリニックまでお越しください。事前に予約など必要ございません。首里城下町クリニック電話番号が 098-885-5000 ウェブサイト首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。ということで今日はですね、研修医の上津舞先生もお越しいただきましたけれども、今ちょうど半分城下町クリニックでの研修が終わったかなというところだということなんですが将来はどのあたりを専門に頑張りたいと。
将来は眼科に進もうと思っています。
眼科なんか手術の方ですか。
はい手術に非常に興味があるので今後も続けあの学ばせていただけたらなと思っています。
将来先生にお世話になる時があるかなという感じなんですがぜひまたその時にはよろしくお願いします。
はいよろしくお願いします
ということで、首里城下町クリニックから田名武院長今日は研修医の上津舞先生も来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました
。ありがとうございました。78.0 FM Naha Your radio station.